渡り情報。この番組は黒崎自動車の提供でお送りいたします。
新車中古車自動車保険、車検点検傷へこみ、車のことならお任せください。渡り町吉田6号線沿い、赤い CT の看板が目印です。車に優しい思いやり、ロータス黒崎。
本日の渡り情報のコーナーでは、阿武隈川水系のプラスチックごみ問題に取り組んでいる白石高校の生徒さんたちにご出演いただきまして、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。まずは皆さん自己紹介してください。
白石高校2年の水野梨央です。
はい、同じく阿部春樹です。
大沼ひろかです。
はい、本日は白石高校2年生の水野梨央さん、阿部春樹さん、そして大沼ひろかさんにご出演いただきまして、お話を伺っていきます。皆さん今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はじめに水野さんにお話を伺っていきたいと思います。どういった方たちなのか教えてください。
白石高校では1年2年の総合的な探究の授業の中で、地域創生や SDGs が掲げられる問題をテーマとして、3つの群、16のゼミに分かれて課題研究を行っています。私たちのチームは循環型社会ゼミというゼミに所属しています。先輩方が行っていた研究に興味を持ち、研究を引き継ぐ形で集まりました。
はい、皆さん循環型社会ゼミというゼミに所属しているということなんですね。さあ大沼さん、皆さんが所属している研究チーム、いつどういった経緯でできたグループなのか教えていただけますか。
2年前にレジ袋の有料化があったと思うんですけど、当時の先輩方がそれを受けて、そんなにプラゴミによる環境汚染はひどいのか、レジ袋を有料化することで本当にプラスチックゴミを減らせるのかという疑問を抱いたことからスタートしたそうです。私たちも事前学習で、廃プラスチックが環境に流出すると、ゆくゆくは海洋プラスチックになって海を汚染していくということが分かって、泉南でも廃プラスチック問題は深刻なのか、改善するにはどうしたらいいのかを調べたいと思ったことが始まりです。
はい、確か2年前にね、レジ袋が有料化されたということで、そういったものもきっかけとなって現在このゼミの皆さんが研究調査されているということなんですね。さあ水野さん、どういった目的で活動しているのか教えてください。
私たちの一番の目標は、泉南の廃プラ問題を改善することです。今問題になっている廃プラスチック問題をなくすために、私たちは頑張ろうとしています。
はい、泉南の廃プラ問題改善していきたいということを目的に皆さん活動されているということなんですね。さあ阿部君、これまでどういった活動をされてきたのか教えていただけますか。
はい、これは先輩たちの話で、おととしの話なんですけど、家庭で廃棄されるプラスチックの量や種類を調査することから始まり、泉南地区の川や海のプラスチック汚染の状態を見に行ってきました。で、白石川だったり阿武隈川の河口だったり、大河原の荒川だったりを見に行きました。で、その活動の中で渡里町や岩沼の海岸に打ち上げられている大量のプラゴミにすごい驚いて、でその中でも気になったマイクロプラスチックや肥料プラカプセルに昨年度は特に注目して活動しました。で、今年は宮城海岸美化協議会の皆さんと宮城県庁が合同で行っている海岸調査に参加させていただき、海岸のプラゴミの調査を続けています。で、また今年度は昨年度の活動に加えてリサイクルにも目を向けて、大河原の株式会社 MSC の工場に見学に行ったり、でそこで廃棄されるプラスチックごみの材料に注目した研究にも取り組み始めました。
はい、さらにはどういったことを続けていきたいとお考えですか。
はい、さらに自分たちがやっているのは、泉南の廃プラスチックの現状を多くの人に使えるっていう活動が、一番のことなので、それを行っています。で、昨年度は白石のオータムフェス、クリスマスマーケット、サースフェスに参加して、啓発活動としてはレジンアクセサリーの販売やワークショップ、チラシ配りを行いました。 さらに学校外の研究発表会にも積極的に出場しました、
はい、今年度はどういった活動されましたか？
はい、今年度の活動は砂野学院のゼロワン調査隊の皆さんに昨年度の活動についてプレゼンしたり、先ほどお話しした工場見学にも一緒に行かせていただいたりしました。今年度も研究発表会やイベントの参加を予定しています。
はい、以前この渡り情報の番組の中でもアスナロ学院ゼロワン調査隊ご紹介いたしました。その中でご出演いただいた佐々木さんのお話によりますと、やはり白石高校の皆さんからいただいた資料を事前に確認して、それをもとにゼロワン調査隊の皆さんが渡り町の海岸でゴミ拾いをしたと、とても資料が参考になったとおっしゃっていました。まあ、そういった活動も今後も続けていきたいということなんですね。さあ、今リサイクルというお話ありましたが、水野さん、こうリサイクルについてどういったことを学びましたか？
はい、工場見学に行った時に聞いたお話なんですが、実は日本はゴミを輸出しているということを聞いてとても驚きました。そしてその時に輸出せずにそのゴミを燃料にするという新しいリサイクルを進めようとしていることにとてもびっくりしました。自分たちのゴミは自分たちでどうにかしなきゃならないということを強く感じました。
はい、さあ大沼さん、各河川と阿武隈川河口付近海岸、まあ、それぞれちょっと微妙に違うんじゃないかなと思うんですが、それぞれでやはりゴミの種類だったり量の違いというのはありましたか？
川のゴミはその流域の環境に大きく左右されるんです。例えば広い河川敷のある大河原地域の白石川は花火や放置された空き缶やペットボトルが多く見られました。田畑が広がる村田町を通る荒川では農業用の畑のマルチや肥料袋、農薬の瓶などが多く見られました。近くに学校があるとボールや靴など特徴的なものが多くありました。
河口にはどういったものありましたか？
河口にはそのすべてが集まっていました。河口部は原型をとどめている大きなゴミが目立ちます。例えばタイヤや炊飯器などの大きなものもそのままの形で流れ着いていました。
海岸ではどうですか？
海岸だと細かくなったプラスチック、いわゆるマイクロプラスチックが多かったです。海岸と海を何度も行き来して波や紫外線によって風化してしまうのだと思います。
さあ、そしてさまざまなところを調査されたということなんですが、その中でやっぱり多かったゴミっていうのは何でしたか？
港も海岸も共通して多いのはやっぱりペットボトルでした。専門家の方に聞いたところ、ペットボトルは蓋が開いていると海底に沈むので、打ち上げられているのはこれだけ多くても流れ出たペットボトルのほんの一部だということです。
やはり河口も海岸も共通して多かったのはペットボトルだったということなんですね。さあ、水野さん、これまでいろんなところを活動されてきたかと思うんですが、何か気づいたことってどんなことありますか？
自分たちで研究の方針を固め、フィールドワークの内容決めなどがほとんどで、発表用のスライド作成中に調査で得た結果からどんなことがわかるか、何を広めればいいかをまとめるという流れです。話が詰まっていてもその時に誰かが提案するので、とても話し合いがしやすいメンバーだと思っています。
はい、もう皆さんでね、いろいろ話し合われたということなんですが、大沼さんは活動していく中でどんなことを気づかれましたか？
はい、実際にゴミを見ていく中で意図的なゴミと意図的ではないゴミがあることを感じました。意図的なゴミというのはいわゆるポイ捨てのことで、ペットボトルの中にタバコがたくさん詰まっているものなどのことを見てそう思いました。意図的ではないゴミというのは農業用の肥料袋だったり漁業用のブイや網といった、わざと捨てているつもりがなくても海に流れ出てしまったものを見てそう感じました。意図的ではないゴミの中には海から遠く離れた郡山市などの境界杭があり、境界杭自体はたくさん、本当にたくさん海岸にあって、今拾ってきたものが学校にも 2,3 本あるぐらいたくさんあるんです。で、他には学校名入りのボールなども流れてきていて、その流れてきたもの、名前が入っているものって結構川の上流の地域の名前が入っていることが多くて、そこにとても驚きました。
はい、本当に川から離れている地域からのゴミも大量にあったということに気づいたんですね。 本日の渡り情報のコーナーでは、阿武隈川水系のプラスチックごみ問題に取り組んでいる白石高校の生徒さんたちにご出演いただきましてお話を伺いました。今日の続きは来週のこの時間放送の渡り情報でお送りします。来週もどうぞお聞きください。渡り情報、この番組は黒崎自動車の提供でお送りいたしました。担当は久保田でした。